こんばんは。
こんばんは。
テカリチャンネル2回目です。
はい。
前回がちょっとまあちょっと事故の話はなしにして
なしにしてトラブル発生して、
ね、いやそう、ありにすると、まあなんか1回録音したんだけども、なんか音声データが
私の声だけ飛ぶっていう意味不
明、飛ぶっていう事故が起きたため、これは再収録の2回目となります。
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。今回ちょっといろいろね、セーフティネットを用意した上でやってるので多分そんなことはないと思うんですが
そうだね、
うん。で今回は、ね、仕事の話で、テカリの仕事について。
はい、
まあ、辞めてからね、
うん、
あんまり情報をアップデートできない人もいるかもしれないので、まああとは小松の人関係なく、
うん、
まあ誰か聞いてくれたらね、仕事の参考になればなっていう感じ
になるか分かりませんが、
いつか誰かが、あのね、これでも聞けば絶対誰か参考になると思うんだけど、まあね、その人にと届かせるまでがちょっと大変だね。
まあね、そうね、なんかターゲット的に誰なのかちょっとあれだけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、仕事辞めるか悩んでる人たち
とかね、
とかね
転職しようか悩んでるとか、まあ、あとまあ大学生とかも参考になるかもしれない、
ね、なんか地域興味ありますみたいな人にはいろいろ話せるかも、
う
ん
う
ん、
そうだよねそういう人に聞いてもらえるようにちょっと頑張りたい。
はい、そうですね。
ということで、
ま、
過去から遡っていきたいんですけど、
はい、
あ、いや今
やめた。
今そもそも何してるかっていうのをざっくり
今は
教えてくれれば。
はい、今はまあちょうど4月のタイミングでちょっと仕事が変わっていて、
うん、
まあそれまでの方が3年間やってて長かったので、そっちを話すと、
うん、
あの福島県の二本松市っていうところで地域おこし協力隊っていうのを、うん、まあ、岳温泉っていう温泉街の観光 PR とか情報発信を、まあ、メイン業務に3年間やって、まあ、なんかちょっと町おこし的なことをに絡んでいたところから、まあ、ちょっと去年から副業、まあ、協力隊副業 OK なので、ちょっと去年から副業を一緒にやってた、まあ、グラフィックデザイナー本業の、まあ、でも結構いろいろデザインだけじゃなくて、まあプロモーション関係全般やってる人の、まあ、会社で今働いてますって感じです。
なるほどね。だから、まあ、また転職したってことだよね。
まあ、転職せざるを得ないんだよね。3年間しか協力隊ってできないから。
そうだね。
あ、そう、新しい職を探すとか自分で独立するとか、うん、まあ、結構その辺がね、大変じゃ大変だよね、協力隊ってなったはいいけど。あ、
なるほどね。
うん、
悩む人も。今回は、
うん、
人の、まあその仕事で知り合った人ともう一回仕事をするっていうか。
そうだね、まあ仕事で知り合ったっていうか、たまたまなんかイベントかなんかであって、まあ、それでちょっと仕事、うん、まあ仕事って言ってもなんかガチガチっていうよりは結構なんだろうね、本当になんか、うん、まあ結構価値観が合うっていうか、そういうタイプの人だから、まあそうね、仕事を一緒にしてたんだけど、まあいろいろ教えてもらってたっていうところもあって、
なるほどね、
はい、行き着きましてですね。
で一緒に働いてるよと。
そうです。
なるほどね。
うん、
そっか。なんか価値観の話だけど、どんな価値観が合うの？
価値観はまあ、
うん、その人と。
そうだね、まあその結構地域づくりみたいなことに対する考え方とか、まあ結構これもいろんな考え方があって、うん、まああとはやっぱり、まあその人が福島で仕事してるっていうのは結構、まあ、復興に携わるというか、まあこれからの福島をこうちゃんと自分の目で見届けたいみたいなところが結構あって、まあその辺の考え方とか、 まあ結構本当復興って全然、まあ、福島いると、まあもちろん一部だけど、まあ正直まだ道半ばというか、そういうところも結構あるので、まあ、そこに対する関わり方って結構本当にいろんな人だったり組織だったり、まあ、団体が絡んでる中で、まあ、どうやってやっていくかみたいなところとか、まあ、本当にコミュニケーションをすごい大切にする人だし、人のつながりを大事にする人なので、まあ、その辺が結構お互い合うかなって感じかな。
なるほどね。そっか、そ
うん。
の福島ちゃんの復興をちゃんと見届けるみたいなやつすごいね。
うん、そうだね。本当にね、全く福島に、まあ私もそうだけど、まあ、縁もゆかりもなく、まあその人は復興庁の仕事で最初に来てるんだけど、まあそこから本当に東京と福島の2拠点で、まあ東京にあった会社を福島に移してみたいな感じでやってるから、まあかなり、まあ覚悟もしてきてるなっていう部分はあるね。
すげ
うん、まあ
えな。
そ
へえ。
れ以外にも普通になんか、まあもともと美術大学出てるような人だから、結構アートとかね、それこそ音楽とかそういうのもすごい詳しいし、まあいろいろ教えてもらってますって感じ。
そっかそっ
う
か。まあ確かにそういうクラシック音楽の話もありました
んうん、そう、最近クラシック勉強中なので指揮者3人ぐらい覚えたみたいな。
なるほどね。カラヤンと、あと
カルロ
フェル
ス・
ト
ク
シュタ
ラ
イ
イ
ン、
バー
だ
と
と
フルト・ベングラー。
フルトベングラー
はい。
か。なるほどね。なんかさ、まあ これちょっと無理やりだけどさ、結局 アートの話から急に留学の話に飛ばすんだけど
おお、飛ばすね。
飛ばしますよ。
すごい分かられてる感じがして怖いわ。 一回喋ってるから何につなげようとしてんだこの人。
なんかさ、そういうの興味なかった、大学の時とかは。
大学の時そういうのって、そ
そ
の文化
の
的な部
西洋、
分、
あ、そう、西洋美術とか
あっ
音
たあっ
楽
た、
と
全
か。
然。まあ音楽は正直あんまりなかったかな。なんか現代音楽っていうか、普通にポップスとかは聴いてたけど、クラシックは正直ちょっとなんかまだ聴ける年齢ではなかったようで、まあでも美術はすごい、普通に美術館大好きだから、まあ特にやっぱりイギリスに行って、まあ本当大学1年の、まあ、短期留学みたいなのが最初なんだけど、イギリスというかヨーロッパに行ったのが。まあ、その時にやっぱりなんかもう街に降りた瞬間に、まあ、それまでほとんどアメリカしか行ったことなかったから、もう街並みがまずなんか超古いみたいなところにビビって、なんだこれみたいな、これ歴史建造物みたいなのばっかやんみたいな感じになって、ロンドンの街並みとかが。で、まあ歴史すげえなってなったのと、まあでも美術館とかは結構親とも昔から行ってたから、まあでロンドンって特に美術館がすご
そうい
いっ
だ
ぱいあ
ね。
るし、無料なのがすごいんだけど、ただだからもう入りまくって、てかなんか向こうのその大学1年の短期留学の時は授業は半分はアート系のを取ってたよ。なんかアートヒストリーみたいな授業を取ったけど全然よく分かんなくて、でもなんか美術館のフィールドワークみたいなのがあって、普通になんか授業で見に行って、その後なんか先生と生徒みんなでなんかパブで酒飲むみたいな、めっちゃ楽しいみたいな。 その辺でだいぶまた刺激されていいなってはなったかな。
なるほどね。
うん、
まあじゃあ結構普通にアートヒストリーの授業を取るぐらい歴
そうだね。
史がね、
うん、
好きだったわけね。
歴史っていうよりはなんかね、最初はね、なんかその絵画とかに興味があったんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、なんか普通になんか印象派とかさ、まあ知ってるじゃん、普通にそのなんかロマン主義とか、なんかそういうのを知ってるけど、なんかいまいちよくわかんないし、なんかロンドンの美術館行けるっぽいし、これ撮ってみようみたいなぐらいだけどね。まあでもそれぐらいには興味あったか
なるほどね。
な。
そっか、まあ確かに一緒にロシア行った時も美術館行きまくってたし
そうだね、なんかね、そう
ね。
いうヨーロッパとか行くと美術館行きがち。
なるほどね。
パリとかもなんか親と3人で行って、なんか 2日か3日いたんだけど、なんかほとんど美術館巡って終わった。街歩きほぼしてないみたいな、なんかルーブルとか行ってほぼ終わった。もったいなかった、ちょっと。モンマルトルとか行きたかったみたいな。
そっか、
行きそびれたみたいな。まあ面白かったけどね。
うん、まあそう、まあ、パリなんて見どころいっぱいあるからね。
そうね、1回しか行ってないかな。うん、
今ひねちゃんがいるね。
そうだよね、元気かな、遊びに行きたいんだけどな本当は。
そうだね。
ねえ、
そっか、まあ、では歴史学専攻だったんでしょ。
そうです。分かられてる前提が怖い。
歴史学科なのっていうか、
いや学科は、うん、あの私の行ってた大学は国際キリスト教大学、
うん、
ICU ってとこなんですけど、
うん、
教養学部しかないので、
うん、
みんな入学は教養学部で、まあリベラルアーツっていうのをやっている大学なので、
うん、
その4年間のうち2年間は基本教養科目だったり、もう、まあ、いろんな分野の科目を取らなきゃいけなくて、
うん、
3年生になる時に初めて専攻を決めるっていう、一応それがまあメジャーって呼んでて、
うん、
そのメジャーがまあでも一応なんか30個ぐらい選べるんだったかな。結構幅広、まあでも少人数大学なので、
うん、
まあ、数学とか取っちゃうとマジでゼミが 2,3 人みたいな、そういう感じ。
なるほどね。
うんうん、
そっかそっか。
その中でまあ一応歴史学メジャーを専攻しましたっていう感じなのかな。
うん、で留学とかにも結構、
うん、
3年まで行ったのなっけ。
え、あ、3年生で行ったよ。
3年生で行ったのか、
うん、そうそうそう、3年の秋から4年の春っていうかなり際どいタイミングで、
うん、ね、
まあそこしかね行けないんだ、うん、
それで就活がずれる的なね。
そう、就活がまあもうだから帰国したの本当に4年の6月末とかだから、
うん、
そこから就活みたいな感じで大変でしたっていう感じだ ね、うん、
だね。で、まあ、小松に入ると。
うん、そうだね。
なんで小松に入ったの？
なんで入ったかは、まあ一応建前としてはまあ海外で働きたかったし、なんかグローバル企業だってすげえ歌ってたから、
うん、
まあなんか海外行けんのかなみたいな、そういうなんか
本当
軽いっていうのも、でもなんかその私は結局就活期間がめちゃくちゃ短かったので、
うん、
全然自分がどういう会社に行きたいかとか何をしたいかみたいなことは、まあ、もちろん留学ってそんな簡単なことじゃないから、
うんうん、
まあ、そっちに必死だし、
うんうん、
まあ、普通にヨーロッパとかね、せっかく行ったら旅行とかして帰りたいみたいな、てかもうなんなら私は5年で大学を卒業するつもりで帰国してきたのに、まあ親に4年で卒業しろってすごいなんか言われて、
うん、
えって思いながら、まあちょっと、うん、そう就活して、まあたまたま小松に内定をもらったから、まあ、
うん、
うん、まあ他にも受けてたけどね、まあいいんじゃないみたいな感じで、
まあそうなるよね普通
に、うん、でしたね。
うん、まあ、やっぱり職業選択に関してさ考える時間って大学の時ちょっと少ないよね、やっぱり。
うん、少ないねっていうか、なんか仕事をするっていうイメージが私はなんか全くできてなくて。
そうなんだよね。
うん、まあ私の場合ちょっとバイトとかもあんましてなかったから余計になのかもしれないけど、でも週はバイトとかしてたんだよね。
バイトはしてたよ。
それでも結構思い浮かべられないもんなんだ。
いや
全然違うもんね。うん、
そうね、どっちかっつうと俺はもう一度部活をするために仕事をした、会社に入った。
どういうこと？
なんかもう一回こう、まあ、人数、まあ、何人、まあ、チームで大きな目標を達成するっていう感じのイメージを持って、うん、
なるほどね、
会社に入った。それはやりたいなって思ったんだけど、まあなんか、
そうなんだ、面白い、うん、なるほどね。
意外とそうじゃないと、てかそれやりたかったらね、うん、ベンチャー行った方がよかったんだよね初めから。
そうだね、まあ小松みたいなもうね、
うん、
業務細分化されてるっていうかね、まあ、なかなかプロジェクトベースでものとかも進まないからちょっと難しいよね。そうな
ん
だよ
ね。
なるほど、
そうなんですよ。
うんうんうん、
なるほどね。まあ海外志向とか言ってたけど、まああんまり実は、まあ多分前者的にはね、英語使ってる時点でだいぶ、まあ、海外寄りだとは思うんだけど、
うん、
あのテカリの仕事はね、あの時は。
ああ、私がやってた仕事？
そうそうそう。
そうね。
まあそれでも、まあちょっとイメージとは違うっていうか、むちゃくちゃドメスティックな環境が思ったよりも多くて、うん、まあちょっとだんだんミスマッチ感が出てきたって感じしたんだよね。
うん、まあそうね、まあ、仕事自体正直なんか全然面白いと思わなかったし、
うん、
まあ、英語使って仕事できれば何でも楽しいのかなと思ったけど、まあ、本当にルーティンワークすぎて、まあ、全然会社 の、 そのデスクから外に出ることが本当になくて、
うん、
こういうなんか超アクティブな性格なのに全く出れないっていうストレスがもうえげつなくて、
うんうんうん、
と、まあ、あとはね、まあ、いろいろその仕事してる中でなんかうん、あんまり、まあ、これ言っちゃうとちょっとあれだけど、そんなに、まあ、私は結構かなり頑張って英語勉強してきたけど、うん、まあ、なんかそうでもない人でもこう仕事が同じ仕事が回せてるみたいなのを見て、なんで私は、うん、私はこれを頑張って勉強してきたし、うん、もっと活かしたいと思ってたのに、なんかこんなレベルの人と同じことしなきゃいけないのなんでかなみたいな、
うん、
ことを、まあ、結構本当にね思っちゃったっていう1年目で。早くも
おそういうことか。
うん、そうだ ね、まあ、それが一番。あとはまあちょっとその人とあんまりうまく、仕事上はね本当はいい人だったし、
うん、
全然、全然辞めるときはあの本当に応援してくれたけど、
うん、
仕事上はちょっとあんまりうまくできなかったかな。
そうね、なるほどな、うん、まあ、これがいわゆる大企業の配属リスクみたいなやつだね。
そうね、まあ、選べないからね。
選べないっていうかね、環境は選べなく
て、ね、まあ、誰でも選べないけどね、別にベンチャーに入ってもね。
まあそうだね、
うん、まあ課長はね、元課長はすごくいい人だったけどね、
うんうん、
そこは本当に良かったと思う。
そっかそっか、
うん、まあ小松批判はしたけど、その結局でもやっぱり2年間ちゃんと働いたっていうことはすごい糧になってるし、
う
ん、
そうね、
それがなかったらあの3年間の地域おこし協力隊としての仕事もここまでちゃんとはできなかったと思うから、う、ね、やっぱりね、なんかいろいろなんかこうビジネスの動き方とか組織の動き方だったり人の動かし方みたいなのはなんか結構学べたよね、
うん、
たった2年間でも。
なるほどね、
うん、
なんかさ、
うんうん、
まあ、辞めることに なったとは思うんだけど、どうやってやる、うん、どうやって辞めた、
まあ、どうやって辞めたか、
まあ、なんか普通に退職届みたいな、てかなんてい
うの、いや、
うん、なんか退職願いか、
うん、
辞めますみたいな。
いや、なんか退職願いとか出してないんだよね、なんか。
あ、そうなんだ。あ、まあ相談ベースで
言ったんだ。よくわかんない。まあなんかそう、普通に相談っていうか、なんかもうとっかかりとしてはなんか普通にあのよくわかんない目標管理面談みたいなやつが定期的にあって、
うん、
でなんかその一応なんか全然目標なんて思いつかないんだけど、
うんうん、
なんかそれっぽいことを言って、まあそれは課長と2人で面談みたいな感じで、
うんうん、
まあその時になんかもう一通りやって、なんか他になんかないみたいなことを言われた時に、
うんうん、
なんかもう結構辛くなっちゃって、いやちょっと正直今の仕事合ってるか分かんないんですみたいなことを普通に告白したっていうところで、まあちょっとびっくりされつつも、まあ、本当にねノリでね、いやなんか本当に結構その時精神を多分病み始めてたから、でなんか結構生産管理っていう仕事をまあしてたんですけど、うんうん、工場で、
うんうん、
生産管理の人って結構その病む人が結構いるので、
うん、
なんか普通に休んでる人とか結構見てたから、
うん、
なんかもうそのノリで自分も休みてみたいな、
はいはいはい、
感じでポロッとなんか休みたいっすみたいなこと言って、え、お前マジかって言われて、あ、マジではないですけどちょっと辛いですみたいな話をして、ね、まあでもそれは自分で決めることだから、
うん、
まあなんかまた何かあれば相談してぐらいでその時は終わったと思うけど、
うん、
まあそれが始まりで、まあね、それからどうなったのかな、ちょっとあんまりプロセスきちんと覚えてないけど、まあ本当に辞める時っていうか、まあ、
うんうん
うん、まあちょくちょく私も多分その面談あって以来なんか課長と話すみたいな時に若干なんか向こうも多分気にかけてくれていて、うん、
はいはいはい、
でなんか まあちょくちょく私も多分2年目に入った時から転職活動とかしてて、まあ一回なんかこうしようかなって決めた時に、まあでもちょっといろいろあって、まあ夏ぐらいにね一旦決めようかなと思ったんだけど、まあちょっとなんかいろいろプライベートのことでちょっとそれをやめて、でまあその辺も課長に全部赤裸々に喋ったんだけど、でなんかまあ行くなら行くで、まあ、行かないなら行かないで、別に引き止めもしないし、なんかやりたいことをやってみたいな、なんか冷たいと思うかもしれないけど、なんか俺は引き止めたりはしないよみたいな感じで、そうなんだみたいなと思いつつ、やっぱりちょっとそこの時点では転職はもうちょっとなんか私のやりたいことじゃない気がするって思って、またそこから迷いの旅に出て、でまあ結局冬ぐらいに、まあその地域おこし協力隊になろうっていう、全然自分が最初想定してたのと全然違う
そう
ところに着地
ね。
して、まあでもそれを最終的には普通に課長に報告して、で本当に課長にも海外行きたいとか言ってたから「え、お前本気?」みたいになっ
そうね。
て
あれって？
そうそうそう、
ど
自分でも「あれ?」ってなってたんだけど、なんか課長にも「え?」って言われて、「お前ほんまにそれでええんか?」って言われて、大丈夫ですみたいな、もうこれで決めましたみたいな、いやもうえいいんならええけどみたいな感じで、
そうか。
っていうので、まあ最初ね課長に言って、普通にあと上の人に、自分のチームの上の人に言って、あとまあ先輩とかに言って、まあみんなに家内で報告して、まあなんか意外に惜しんでくれたのがまあありがたかったんだけど、まあそれで普通に退職って感
そっ
じ、
かそっか。
円満退職でした。
結構そこさ、転機になってるよね、マジで。だってさ、
え、
なんかさ、英語英語英語って来てたのにさ、ね、そこをすっぽり外して、こうスモールな組織みたいなところで、そう、顔見える範囲でなんかプロジェクトっていうか、こう物事をゴリ回してみたいな感じじゃん。
まあそんなことまでは想定してなかったけどね、別に。単純に、なんで地域おこし協力隊になったかっていうと、まあなんかすごい安達太良山は気に入っちゃったっていう話と、まあなんか福島に来て、まあ結構本当に柊とか、まあ大悟とか竜也となんかいろいろ一緒に遊んでて、まあ意外になんかこの福島とか東北が気に入ってたのと、まあなんかみんなと普通になんか仲良かったから、なんかすぐ東京帰ってまた疎遠になるのもなんか残念だなみたいな ところもあり、なんかまあ福島でもうちょっと。でしかもなんかその観光協会っていうか、その岳温泉の地域おこし協力隊の仕事が、まあ本当何でもやっていいよっていう感じで、まあ結構当時なんか SNS の発信みたいなこととかに興味があって、まあ今でこそ本当にどこの団体もやってるけど、まあそういうのちょっとマーケティングみたいな部分だよね、だから PR とか
で、出
って
島だ
いうの
ね。
に、まあまあデジタルマーケティングまで意識してたわけではないけど、普通になんかそういう、まあ何か自分がいいと思ったものを人に伝えるみたいなことはずっとやりたいっていうか、まあそれが好きだったし、なんかおすすめを友達にするとか、単純に簡単なところで言うと、まあそういうことが結構好きで、
そうだよね。
なんかそれが仕事になれば一番だから、まあ雑誌とかも結構興味あったけど、まあなんかちょっとそこまで行くには結構いろいろ経験しないときつそうっていうのと。もうまあでもそういう中で意外にその福島、自分の好きなもの、まあ福島って一つできてたから、まあそれを外の人に、まあ
PR。
岳温泉っていう場所で、まあ山だったりとか温泉のことを PR できるっていうのが意外に今の自分には合ってるのかなって思って、まあとりあえず本当に自分の方向性が分かんなかったから、自分探し的な感じで何でもやっていいっていう環境に飛び込んだ結果、まあ1、2年で辞めようと思ってたけど、なん
そう
だ
だ
かんだ
ね。
3年間やってしまったっていう感じ
なるほどね。その
でしたね。
飛び込みがやべえんだよな、結構。
いやだってもう飛び込むしかなかったじゃん、なんかもう1年間悩みまくって行きたいとこ分かんなくて、いい加減お前さっさと辞めろよみたいなことを みんなに言わ れ、
まあ
う
確かに
わーんみたいな、
言いました。
ですよねみたいな感じで、なんかもうそろそろ決めろよみたいな、はいみたいな。じゃあもう、まあ最後だから直感だよね。なんか
そう
もう、
ね。
いろいろ結構考えて、いろいろ話を聞きに行って、 でなぜか岳温泉がビビッときたっていうのが自分としても、まあ、意外すぎて、ちょっと本当に理性的な自分とその直感的な自分の乖離が半端なかったんだけど、
そうね、
まあ、普通に考えて、まあ、給料とかも全然低いから、普通に考えてこっち行かないよなみたいな選択肢のを前にして、でもすっごい面白そうみたいなっていうので、まあ、結構迷ったけど、もうなんかもう飛び込むしかないと思って。
なるほどね。
うん、まあ大きい組織ではね、もう働かないって結構心では決めてたから、まあもういっかな、一旦ここまで悩んだしっていう、そうね、まあ飛び込んだからにはもう自分で責任取ってやってこって思ってたけどね。お
ー、かっこいいな、
その選択には。いやいやいや、だってそうするしかないじゃん、親とかに絶対反対されるって分かってたから、もう自分で選んだらその先は、まあ、1年でも2年でもやって何か方向性をつかんで、まあ、もう転職するでもしようと思ってた。実績を頑張って盾にして。
いや、そこがすごいところですよ。
そうかな、普通じゃない、当たり前じゃない、だって。
いや、でもそのねそのなんか背水の陣みたいなのはができないから、みんなこう結構どうしようどうしようみたいな。
あ、まあね、まあ結構ね追い込まれてたからね、自分的にはね大した追い込まれ方ではないけど、
まあでも決断できなくてどうしようみたいな感じだよね。
でももうね、なんか耐えられなかった、あの会社にいることがまずちょっと耐えられなかったのであの環境にいることが、
そうかそ
う
か、
もう決めようっていう、ね、感じでしたね。
なるほどね。で、辞めてみて実際良かったか悪かったかって言ったらどっち？
いや、もう超良かったよね、本当にまあさっきも、まあ、辞めて良かったかか、そうだね、まあまあ、そもそもやっぱり環境とかもう全然合ってなかったし、まあ辞めてから本当になんか自由にいろいろやりたいことができるようになって、まあ意外になんかそのその決まったミッションみたいなのが、仕事みたいなのがなかったから、まあ、例えばじゃあ岳温泉に近い安達太良山を PR したいみたいなことを、まあ、普通に提案っていうか、まあ、例えばこういうふうに PR してみたらいいんじゃないかって思ってるみたいなことを、そのまあ職場の人とかに言って、まあ、それちょっと補助金使ってじゃあプロジェクトにしてそれ1年間でやろうとか、まあ、そういう話にね、まあ、運がいいことにそういう風になれたから、まあ結構本当になんて言うんだろう、まあ絶対大企業とかに、まあ一企業でもなかなか自分で企画を立ち上げてそれをまあ回すってできない経験かなって思うんだけど、まあそれを本当にまあ、まあ、ある意味助けてくれる人あんまいなかったから本当に一人でやったけど、まあかなりきつかったけど、まあでも一人で回したりとか、まあ、それができたから2年目3年目ってまた別な企画だったり、いやもっとじゃあ今度協力隊全体でもうチームとしてみんなでやっちゃおうみたいな企画ができたりとか、まあ本当になんだろうね、大きい組織とかにいたら絶対できなかった経験ができたっていう。
なるほどね。
まあ自分的にも本当に楽しかったし、まあ辛いとこもあるけど、でもなんか目標があるから頑張れるみたいな意味で全然楽しかったから、まあ、本当にやりがいが全く違う、っていうところで、まあまあ、本当に良かったですよ、ね、で私は。
なるほどね、
こっちの方が合ってたなっていう感じ。
いやそっか、ね、なんかさ、その、まあ、辞めてその新しい仕事が良かったなって思える、かどうかがさ、その分からないじゃん。
そうだね、やめてみてね、やってみないと分かんないからね、
なんていうか、迷ってる人にさ、何をアドバイスしたらいいのかな、
迷ってる人に。そう、 そうね、まあでも どういう意味でのアドバイス？そのなん
なん
かそもそも転職
か、
しようかななのか、
あ
もうこれやりたい決まってるけど、踏み出すか踏み出さないかで結構違うけ
あ、まあ、
ど。
やりたいこと決まってんだってやればっていうだけだけど
そう
さ、
だね。
やり
あ、
たい、
本当に迷ってる
そう
人
だ
か。
ね。
いや、なんかその今の環境に不満があるなら、なんかこう何がやっぱり不満なのかっていうのを、まあ、考えるしかないよ
な
ね。
るほどな。
で、自分それをどう、なんか違う環境なのか、やることを変えるのか、働く人を変えるのか、まあ、どこに不満があるか、どれをチェンジするかで、多分なんかその、自分の、まあ、やりがいだったりとか、いろいろメンタル面っていうか変わってくると思うから、まあ、どこに不満があって、どういうふうに仕事をしたいのかっていうのを考えることじゃない？やっぱりなんか適当に転職してもやっぱりね、
そう
失敗しちゃ
ね。
うっていうのは全然あり得る話だ
そうだ
から、
よね。
そのただただお金が大事で他は何でもいいんですっていうんだったら、給料の高いところにさっさと転職すればいいと思うし、いや、なんかちょっとやりたいことがずれてるんですっていうんだったら、じゃあ本当にやりたいことを、やらせてもらえる求人なり会社を探せばいいと思うし、人が合わないんだったら、まあちょっと一番なかなか難しいけどね。
そうだ
まあなんかで
ね。
も人づてでも、まあでも面接の時とか
そうね。
の雰囲気とか、まあで多少わかると思うから、まあ同じ形態の会社で別の会社に行くとか、まあいろいろね、その人なりの転職の仕方が多分あると思うか
そう
ら、
ね。
そこを考えるのが一番大事か
そう
なっ
だよ
て思う。
ね。なんかその人なりの転職の仕方がさ、結構見つからないじゃん。というか、大学、新卒もそうだけどさ、結局こう、リクルート式の就活転職をするじゃん。就職？転職？あれだけでやってるとさ、結局なんかこう、なんていうのかな、例えば超人重視する人だったらさ、リクルート式の就活してたら多分無理じゃん。
まあそうだね。それは確かに無理だと思うな。
でもなんかさ、あれしか知らないじゃん、みんな。みんなっていう
そう
か、
だ
世の中に広く流布
ね
してる転職のやり方ってあれじゃん。
ー。ちなみにリクルート式っていうの
なん
は、
か、ただ、
普通に、
例えば、
どんな？
適職診断とかさ、
あ
やったりとか、まあ、
ー。あー、なるほど
超
ね。
大事だと思うんだけど、
いやー、どうかな。
なんか、
多少はね、
そう、
参
多少、
考に
そう、
はし
参
て
考
も
に
いい
はし
け
たい
ど、
と思うんだけ
それを
ど、
信じてなんかやっちゃダメだよね。
キャリアアドバイザーの人もさ、やっぱあれを超大事にしてると思うから、
ああ、他人だからね、いきな
そう
り
そう
会った
そう
他
そう
人に
そう、
そんなこと分かる
そう
わけ
なんだ
ないと
よ。
思うけどね、私はね。自分で考えた方がよっぽど正直な答えが出ると思うけど。大変だけどね、自分で考えるっていう作業はやっぱり。
まあそれゆえそんなに時間かかっちゃったっていうね。
そうで
テ
す
カリは
ね。
ね。
1年間かかったね。だって就活の時何も考えてないんだもん。みんな普通さ1年ぐらいかけるでしょ、なんか就活と
確
か
か
よ
に
くわ
ね。
かんないけど。それをね、もう1回やったって感じ、
そうか
社
そう
会
か。
人2年目
いい
で。
ね。それいいね。
そう、みんな迷ったらね、もう1回そこを考えた方がいいよね。
自分にとって、なんか、どこがこう不満に思ってるかってところをきっち
そう
んと
ね。
炙り出すってことね。
そうだね。あとまあ、あと理想をね、普通にどういう人とどういうことしたいとか、まあ、それと比較するのでもいいと思う
な
し、
るほ
その不満を考えるっていうのはちょっとなんかネガティブだから、その理想と現実を比べてどこが足りてないのかみたいな。まあ私はやっぱりその仕事のやりがいみたいなことが、もちろん人とやっぱりやりがいみたいな部分が一番大事だから、そういう軸で考えていくとどこがいいのかなっていうので、まあ行き着いた場所が今みたいな感じだね。
なるほどな。いい話ですね。
意外にいい話だね、今の。
参考になる話だね、これ今の。
自分で言うのもなんだ け
自
ど、
分で
全体が、いや、なんか人となんかこう、なんつったっけ、よくわかんない、やりがいと人が大事みたいな、自分で言って、はあ、そうなんやって思った。
じわじさん
いやー、頑張った。
まあ確かあの時はだいぶね悩んでたよね。
悩んでたね
で、なかなか決まらないことに悩んでたよね。その、の、ど、 すごく
そうだね結局、
うんうん、あどうぞ。
いや何か何がやりたいのか分かんなかったんだよね、うん、それが一番大きかった。
なるほどな。それさ、何か今の仕事始めてからやりたいことって強固になったの？むしろ、
うん、そうだよね。何かやっぱりね、やってやりたいことってあったとしても何かやってみないと合ってるか分かんないし、うん、てかそのやりたいと思ってたことをやっぱりなんかちゃんとやったことがなかったんだよね今までの人生で、
はいはいはい、
なんか大学のサークルとかでなんかやったこととかって意外につながってる人とかいるのかなって思うんだけど、うんうん、まあ、私もなんていうのかな、結局つながってるんだけど、
はいはいはいはい、
その例えば広報 PR みたいなこととかって、うんうん、まあ親がやってたからちょっとその面白そうっていう影響はあったにせよ、自分自身なんかあんまりそういうのってやったことはなくて、うん、っていうよりは大学の時はちょっと話持っちゃうけど、そのゴスペルサークルでなんかプロジェクトマネージャーみたいな、うんうん、ステージマネージャーという仕事を、まあ、裏方の人とか全体をこうなんかスケジューリングしてまとめて動かすみたいなポジションだったから、うん、まあ、結果的にそれがねすごい今の仕事だったり、
うんうんうん、
まあ、地域おこし協力隊でのキャリアにすごい役に立ったんだけど、うんうん、まあ、やったことなかったから、なんかマーケティングとか、
はいはいはい、気には
なって、まあ、やってみて、ね、あこれはもう楽しいみたいな感じだったかな。
気にはなってたけども、まあ、なんか手はつけてなかったみたいな感じ。
うん、でもね、気にはなってたって言っても本当にマーケティングっていう単語すら理解してなかったから私。
うん、
なんか、うん、その本当にね仕事っていうものがどんなものなのかって考えたことがなくて、なんか本当に何をやってたんだろうね私は大学生の時に。なんか本当に興味のあることしかというか、なんか英語だったり海外だったり、うん、まあ歴史文学みたいなことばっかり考えてたから、うんうんうん、なんかその経済っぽい視点っていうか、
はいはい、
実務的な実用的な視点がかなり欠けていて、うん、なんかやり始めてなんかこれはちょっと広報 PR っぽいんだっていうところから、あなんかマーケティングっていうものにもなるんだみたいな、うん、やっている中で自分のなんかその仕事の一般的なカテゴリーの中のどこに入るのかみたいなのが分かったって感じ。
うん、なるほどね。
後付けです、完全に。
まあ、でも
マーケティングやりたいって思って入ったわけではない
み
たいな。
まあそうだよね、ちょっとそれ超重要だよねでもと思うわ。
重要なのかな。うん、
あのまあ、行動が先にあって、なんかその、
うん、
やりたいことっていう概念が固まるのが後になるっていうこと、
うんうんうんうん、
これって結構超よくある話だと思うんだけどさ、なんかやっぱり頭でっかちになっちゃってやらないパターンがやっぱ多いよね。
そうだね、確かに。そうね、うん、やってしまえばその経験に基づいて
そう
イエスかノーかって言えるから、ね、
うん、
まあ、最強だとは思う。
軌道修正はまあ後からでもできるっていう感じだもんね。
うんうんうん、
いい話ですね。
そうですかね。
いい話だと思いますよ。
ありがとうございます。
そう、なんかあれだね、今大学の話はちょっと出てきたけど、やっぱ結構つながってるの、うん、今でもやっぱり。
大学時代にやってたことがってこと？そうそうそうそう。まあうん、まあさっき本当言った通りで、うん、そのプロジェクトマネジメントみたいなとことか、まあうん、英語はまあ仕事ではあんま使ってないけど、うん、まあコロナになる前はね意外にその温泉街にインバウンドの客みたいな来てたから、まあ、ちょくちょくなんかこうね、あの本当に私が来たばっかの時はまあ本当田舎のちっちゃい温泉だから、全然その外国人に対するこうなんか体制がみんななくて、
うん、びっくり、
免疫か、そうそうそう、なんかどうしようみたいなとか、なんか本当に英語の表示とかすら何もなかったから、なんかどこでご飯食べれんのみたいな、さまよってる外人をなんかこうヤッホーって言って、うん、大丈夫みたいな、ご飯食べたいんだけどみたいな、あここに居酒屋あるよみたいな、でもなんかメニューも全然
読めず、
なんか訳してあげて、まあ、そのまま一緒に飲むみたいな。
へえすごい。 すげえな。
なんかそういうね、なんか楽しみ方は結構できて、まあそれをしてなんかその店の人にこいつらどっから来たんだ、何喋ってんだとかっていうのをなんか適当に通訳してたら、なんかお前以外にすげえなみたいな感じになって、なんか信頼してくれたみたいな、
それは役
ね、エピソードもあるので、やっぱ英語も役に立ってる ね、
役立ってんね。
すごく、まあ、英語本当になんかもう趣味だからさ、
う
ん、
そうね、
話すことが
趣味だよね、
うん、もうね趣味の域だってことに気がついた、
そう
、うん、楽しいんだよね普通に話してることが。
それすげえ、それすごいよな、ね、俺無理だわ多分、うん、
どうなんだろうね。まああとはね、普通に英語のニュース見たりなんかいろいろして、まあ映画とか見てなんか勉強するのもすごい好きだし、言い回しとかね、なんか覚えたいなとかすごい未だに全然あるし、何なんだろうね、なんかなんでこんなに好きなのかはちょっと自分でも分かんないんだけど、まあでもやっぱりなんか新しいカルチャーとかなんか知らないものに触れられるっていう、そのなんか可能性の大きさみたいな、なんかそういうとこに面白さを感じてるのかなとは思うんだけど、
好奇心旺盛ですね。
うん、そうだね、なんか好奇心旺盛なんだなって、ほんとなんかね、転職活動してるぐらいでなんか結構気づいた。それまではあんまり思ってなかったんだけど。
なるほどね。
うん、
なんかちょっと話題は変わるんですが、
はい、
なんかこれ前も話したんだけど、地方創生の話するか。
あ、はいはいはい、ま、どうぞ。
てかだけの PR も交えつつ、
いや全然そこはほどほどでいいけど
いやなんかね、そう、これは本当になんかトークテーマ的な感じでさ、やっぱり周りにすげえ地方創生ってっていう感じでさ、地方で活躍してる友達っていうか、活躍の場を求めてこう、地域おこし協力隊に入ったりっていう人たち結構多くて、俺の周りは。
うん、それなんかすごいよね。私の周り全然いないから、なんかめっちゃ羨ましい
んだけど。なんでだろうね。なんでだろう。これなんだろうな。
いや、飛び込める人材が多いんじゃないの？
そうかな。
それか単純に田舎に、まあ田舎に興味があっても、やっぱりそのね、地域おこし協力隊とかって、まあ前ねちょっと言ってたけど、なんかやっぱりさっきも言ったけど、ちょっと給料が低いとかさ、どうしてもなんかそのなんていうのかな、いわゆる都会でのなんかこう、うん、良しとされる
キャリアアップみたいな
価値観、そうキャリアアップみたいなところからやっぱり外れる、
そうか
そうか、レールから外れる部分はまああるとまだ考えられてると思うから、そこをやっぱり突破できるかっていうのは結構壁があると思うし、まあ、田舎がねもう大好きで移住したいとかならまあ全然わかるけど、ね、なんかそこがね単純にチャレンジしたくてとかだと、やっぱり結構大きな決断になると思うから、 そこをやっぱ決断できてる人が多いんじゃないの？
なるほどな、
周りに。
なるほどな、
うん、すごいことだと思う。なんか、うん、興味持ってる子はいるけど、やっぱり踏み出す人はかなり少ないな、私の周りは意外とね。
そっか、でもも
ったいないな
って、もったいないなって思うんでしょう、なんか
思うよ。だって本当に田舎というか地方って、ね、人材がまずその東京とか都会と比べて、まあ、人口もその人材の、まあ、母数、が全然違うから、その活躍できる範囲というか幅はやっぱりめちゃくちゃ広いし、まあ、地域のね人とのまあ関わりっていうのは出てくるから、もちろんコミュニケーション能力は必要なんだけど、まあ、そこがある程度なんか備わってるっていうか、対応できる人であれば、もうねやれる課題ばっかりだからさ、なんか本当に、うん、活躍の場は本当に広いし、なんだろうね、表舞台にも立ちやすいし、まあそうだよね、うん、やっぱね競争相手が全然いないから本当自由にやれる部分が、裁量が大きいと思うから、結構そういうやる気のある人だったらすごく面白いフィールドなのかなっては思う。
なるほどね。まあ、だから都会の、都会っていうか、まあ東京にあるでっけえ会社でなんか なんかもうちょっと小さいとこう規模の小さいところで、まあ、かつなんか、まあ、地方でもいいかなっていうところでなんか大きなことやりたいな、なんかやりたいことをちょっと探すでもいいけど、そういった思いがある人は、
うん、
地域おこし協力隊など地方で活躍できる場はいっぱいあるから、うん、ぜひチャレンジしてみてはっていう感じだね。
そうだね、まあ、あと起業したい人とかも、うん、まあ、全然地方で起業するのもありだと思うし、うん、東京でねやっぱりいっぱいこうコンペティターがいる場所でっていうよりは、まあ、ある程度少し規模は小さくても地方の方が結構、うんうん、まあ、やりやすかったり、うん、まあ、いろいろ補助とかもさ創業したりするとあったりするから、はいはいはい、まあ金銭面でも意外に、まあ、ちょっとね稼ぎの面ではその額は変わってきちゃうとは思うけど、うん、まあ、その田舎のライフスタイルみたいなものをもし求めてるんであれば、うん、なんかそれも選択肢の一つとして全然ありなんじゃないかなとか、うん、まあ、あとは別にね移住しなくたってその2拠点とかさ、ね、いろんな働き方が本当にできる時代になってきてると思うので、うん、やっぱなんか興味ある人は本当地方になんか来てみたらいいと思う、うん、なんかでもやっぱ来ないと分かんないから、まあ、
確かにそうだね、
まあ、知り合いがねいればその人にその人のいる場所に行くのもいいと思うし、うん、まあいなければなんか別に私でも誰でもいいし、うん、なんか、うん、連絡取れそうな、まあ、ツイッターとか見てればね結構そういう地域おこし協力隊とかやってる人のアカウントとかたくさんあるから、うんうん、まあ、その中で面白そうだなって思った人になんか別にメッセージとか全然してもいいのかなって
そうだよね
思ったりします。まあ私はかなりなんていうのかな協力隊の時はもうガンガンなんていうのかなコミュニケーション取りたい人にはかなり
すごいね
積極的に、うん、あ、まあ、この人と話したいって思ったらもうなんかその人がいるイベントとか行って話
すとか、まあ、しょっちゅう仙台来てたよねそういうトークの場っていうか会話の場を求めてじゃないけど
そうだね、うん、いろいろ言ってたねなんかあれば、うんうん、
そっか、まあ、そのバイタリティも非常に参考にはなりますよね
まあかなりフッカルだったね、うん、
フッカルは大事だね
大事だね、まあ、
でもやっぱり周りの仕事できる人見てフッカルだよね基本は。
いやフッカルだよね、うん、やっぱりねと思うよ、うん、コミュニケーションが取れてふかるっていうのは結構大事だね、うんうん、地方でも。
なるほどな。
うんうん、まあでもとにかく、うん、地方に興味があったら一度なんか行ってみたらすごくいいと思いますね。見ないとやっぱり分かんないし、うんうんうん、まあもちろん理想と現実とあるし、
うんうんうん、そっか、まあそうか、まあ、ただ旅行で行くもよしだし、まあ、できればねなんか興味あるそのことやってる人にね、
うん、
コンタクト取れるといいね。
そうだね、まあコンタクト取るのが難しかったら別に旅行とかで、うん、でもなんかそのあえてホステルとか、はいはいはい、そういうなんかね街づくりみたいなことに関わっているであろう場所にちょっと行ってみて、うん、お店の人と、まあ、お客さんとして普通に話を聞くとか、うん、やっぱりねホステルとかゲストハウスってすごいいい場所だと思うし、大体やってる人ってそういう話とか全部聞いてくれるから、ね、まあそこはやっぱりすごくキーになると思う入り口としては。なるほどね、うん、まあ、自分も本当にホステルゲストハウス大好きで海外一人旅時代からもう常にそういうところに行ってここら辺のおすすめの料理は何ですかとかレストラン教えてみたいなところから、はいはいはい、まあ、うん、なんかこれはどういう場所なんですか、うん、とかなんかこういろいろね普通に世間話してるだけで結構ああなるほどねっていう発見とか、うん、あ面白いなみたいなポイントが多分見つかるんじゃないかなと思います。
そっか、そのなんかもうホステルとか作ったらいいね、まあ、なんかさ、まあ、ホステルとは言わず結構コミュニティスペースみたいなの今ね、うん、頑張って作ったりしてるよね。
あ、そうね、なんかもともとゲストハウスやりたいみたいなのがめちゃあって、うん、まあ、もちろ ん, なんか今の年でっては全然思ってなかったんだけど、うん、まあ、もうなんか年取ったらもうね一番自分が世界中で好きな場所にゲストハウス作って暮らしたいと思ってるんだけどまあそれぐらいゲストハウスが本当に好きで、 そうそうそう、あれなんだったっけ
質問。あ、いや、なんか質問っていうか、
あ、コミュニティスペースね。そうそうそう、岳温泉もまあいろいろ3年間活動して、やっぱりなんかそのね、まあ、みんなで仲良くやる街づくりみたいなことを結構目指して、まあ、そういうのがなんか結構取り上げられるから、なんかそういうの目指してたんだけど、なんかちょっといろいろ自分の理想と現実が違ったってことに3年かかってやっと気づきまして、まあやっぱりね、地域の人みんなが仲良くできれば一番いいんだけど、
はいはい
はい、まあそうしてたらね、苦労してないわけで、まあそうだね、今、うん、なんかやっぱり何かしらね、うまく回らないからこれだけ地域の過疎化だったりとか、はいはい、いろいろ進んでると思っていて、まあ、特に私のいる地域はちょっとそういう課題があるかなっていうところで、やっぱりなんかその地域を盛り上げていくっていう時に、その結構意外になんか集団って思いがちなんだけど、個の力が重要だなって最近思ってて、やっぱりなんか盛り上がってる地域ってよくよくもう一回見てみると、まあよそ者だったり U ターンとかしてきてる、結構まあそのもともと地元にずっといるっていうのとは違う視点をやっぱり持った人が、まあ地域で何か新しいことを始めて、でそれがやっぱりどんどん盛り上がっていって、そこに面白い私もやりたいっていう人が周りに集まってきて、そうそうそう、まあそれは一緒に働くとか近くにまた別な店をやるとか、いろんなあの形があるけど、その人たちがやっぱりどんどん緩くつながっていって、それが新しい地域のコミュニティみたいな。でまあちゃんとできる人であれば、その地域の人っていうのをうまく巻き込みながら、そういうコミュニティだったりプロジェクトみたいなものを作っていけるから、まあ、そういう形で盛り上がっていくっていうのが結構今の地域づくりみたいな部分では、あの成功例なのかなと思ったので、もうなんかちょっと一回地域の人みんなで仲良くしましょうっていうのは置いといて、はいはいはい、やっぱりなんか自分だったり、まあ自分がだから結局今一番多分仲があのいい地元の子と、まあ若い子だから、なんかまあ彼もねすごいなんかあのいい子でなんか、うん、頑張ってほしいなって思ってるから、うん、そういうの一緒にやりたいなって思ってるんだけど、まあなんかその子と一緒にちょっとその居酒屋の、まあ、結構でかい、なんだろう、家が結構でかくて、はいはい、家族でやってて、まあ一部屋ちょっと表に面してる部屋が空いているので、そこをちょっとコミュニティスペースなり、ちょっとイベントスペースっぽく、うん、今 DIY リフォームして、ね、ちょっと新しい何かやってこうぜみたいな話をしてるっていう、まあ、で結構ね地味にインスタとかで最近ちょっと発信し始めてんだけど、うん、結構ねでもねやっぱ周りの人だったりとか、うん、インスタ見てくれた人とかが、あ、なんかやるんですかみたいな、なんか DIY とかやるんだったら手伝いたいですみたいな言ってくれる人がやっぱりいるんだよね。そう、それですよ私が狙ってるのはって感じなんだけど、そうそうそうそう、やっぱそういう場所をみんなで作り上げていくっていうことがまず大事で、そういう人たちがまたやっぱり戻ってくるとか、はい、まあ、クラファンとかでも結構その何か作るっていう時に DIY 一緒にやりましょうみたいなリターンとかも多いと思うんだけど、本当、狙ってるのはまあそういうところで、関係人口みたいなのを増やしながら新しい場所を作ってってちゃんと運営していくっていうのがなんか第一歩かなって今は思ってる感じですね。
いい話だな
何回言うねん今日
キーワードですねこれいい話
やっぱ一回喋ってからの方がなんかまとまってるね、
話は確かにどちらからない。でもやっぱアドリブ感もあっていいから、やっぱりね、事前打ち合わせない方も楽しいね。
まあ面白いのは面白いから喋、ね、っててね、うん、
そっか。なんかね、俺のさ、その下北沢に住んでて今あの、
うんうん、
たまに店番やる気流社っていう古本屋さんがあるんだけど、うんうん、まあ、そこの共同メンバーのうちのカッキーさんっていう方が神戸かなんかでね、うん、ゲストハウスやってる人がいるね。
へえ、うん、そうなんだ、いいね。
まあそっか、ちょっとなんかいつかつながるといいね、うん、そういう人、うん、
そうだね。まあなんかね、本当にそういう場所作るとなんか自然にそういう結構バイタリティのある人だったり、うん、ね、アンテナの高い人って見つけてくれて集まってくるから面白いよね、うんうんうん、
そうなんだよね。そっか、いや、関係人口増やすね、 これキーワードだな。
うん、そうかな。もうなんか言われてなんかもうなんだろう、結構使い古されてきた感があるけどね、もう関係人口っていう言葉、
そのコミュニティスペースっていつなんかローンチみたいな感じなの？
いやー、なんかまだでもね、ちょっとお互い仕事しながらで全然まだ計画段階なんだけど、まあなんか 秋ぐらい
に
みたいなこと言ってっけど、できんのかな。まあでもね、全部なんか立てる直すとかではなくて、壁と床やって、うん、あとまあ物置くなら置くっていうぐらいだから、あとまあもしね本棚とか作ってみっかみたいな、それぐらいっちゃそれぐらいなので、うん、頑張ればできるかなって思ってます。
そっか、それなんか俺が東北にねまだいたらさ、もう余裕でと余裕のよっちゃね、手伝ったのにな、
うん、本当だよ ね、もったいなかったな、
まったくだね
余裕のよっちゃんで手伝ってほしいわ
な。
遠征してくれてもいいですよ。
遠征してんだけどな遠征したいんですがね。
ねえ、
あとは何かあるかな。将来何したいでしょうか。
将来はそんなにね、なんていうか、今までの話を聞いてても多分なんか、うん、そのこれに向かって進んでるみたいなのが全然ねえなこいつって思った人がきっといると思うんだけど、うん、なんか本当私はそういうタイプで、うん、なんかその結構転職活動で悩んでた時に友達に言われて、なんかすごい
救われたのが、あ、それ俺話していい？え、それ山登りと川下りの話しちゃ
う。そうそうそうそう。なんだよ急に。どうぞ。
いやなんていうのかな。いや。
めっちゃ食いついてるやん。
いやそれ覚えてんだよく。すげえ嬉しそうに話してたから。そう。
あ、本当？私が喋ったのを覚えてるんだ。
そうそう
そ
う。
ど
うぞ。
え？
いやなんか。
喋るんじゃないんかい。いや
俺は多分ディテールでこうちょっと間違えるから、ちゃんと喋って、そう、
あ、そういやだからなんか本当に友達になんかすごい今転職とかですごい悩んでるんだよねみたいな話をした時に、うん、なんか、まあ、その子は全然転職したとかではなくて、本当になんか大手のメーカーでなんか、うん、もうすぐ結婚するなみたいな話をしたのかな、うん、その時、まあ、よくわかんないんだけど、相談したらなんかそのなんかその人生には山登り型と川下り型の2種類があるんだよみたいな話をされて、うん、どういうことみたいな、何じゃそりゃってなって、なんか山登り型は本当にあの目標があってそれに向かって着々と頑張っていくタイプの人生の歩み方で、まあ、それはそれですごいいいし、まあ、それがなんかでも意外に理想とされてる、うん、なんかその人生設計だったりキャリアプランを考える上で、うん、でもやっぱそれが見つからなくて結構苦しかったのが私の当時の状況だったっていう時に、その川下り型っていう人生があると言われて、でなんかその川下り型は何かっていうと、本当になんかその目の前だったりその時々で見つけた興味だったりとか、なんかやりたいこと、まあやろう、なんだろうな、まあ本当自分がやりたいと思ったことだよねっていうのをこう追いかけていくというか、それに向かって目の前のことを頑張っていくことで最終的になんか全部つながってるねみたいな、そういうなんか人生もあるらしいよってこう言われて、でなんかその子は別に転職とかしてないんだけど、なんか私は結構今川下り型の人生なのかなって思ってるって言ってて、なるほどみたいな、そういう考え方あるんだみたいな、なんか無理に目標見つけなくてもいいのか自分みたいな、なんか本当にそのトップ、山登りのトップにあるビジョンを見つけなきゃいけないんだっていうすごい、うん、なんか固定観念に苦しめられてたから、うん、あ、そうなんだ、やりたいことを目の前のことやっていいんだって、なんかすごいなんか発想の転換ができて、うん、だからほんとねその話してくれてなんかすごい感謝だよね、うん、それをそんな嬉しそうに言ってたんだね。そうそう、まあ嬉しかったよ本当にその話をしてもらえて、私は本当救われたっていう。
で川を下ってると今。
そう、川を下ってますっていう感じなので、本当にだからね、なんか面白そうって思ったことの方にこう行ってて、うんうん、だから本当にね海外行こうとか思ってたけど、なんかなんだかんだ福島にいるとか、うん、そういうなんかなんだろうね、最初考えたこととはやっぱり違う方に行ってるんだけど、 まあ、振り返るとなんかね全部本当につながってて、まあ、福島に来たっていうのはそもそもまあ小松に入ったからであって、で郡山っていう場所に配属されて、まあ、そこからたまたま、まあ、州と安達山に登ったことでなぜか安達山に、まあ、当時病んでたのでハマりで、なんか安達山のなんか近くで働けるみたいな、それ PR できるらしいっていう仕事を見つけてそこに行って、でまあなんだかんだ人とのつながりとかがすごくできて、うん、3年間仕事をして、まあでもやっぱり福島っていう場所でもうちょっといろいろ深めたい、まあ、あとはでもデザインとかも少し興味があるなとか、うん、まあ、今のその PR とか、まあ、マーケティングみたいなキャリアを、まあ、ちゃんとしたいなっていうことで今の仕事をに就いたっていう感じ。そうそう、だからまあつながってるんですよ、うんうん、私の中ではまあ英語っていう軸だけがねちょっとなんか抜けてるから仕事としては、
ね、まあでも
そ, う、ね、まあ、そこだけがねそれはちょっと引っかかってるけど、常に
スティーブ・ジョブズ的な感じで点がつながるでしょいつか。
うん、いやほんとコネクティング・ザ・ドッツの世界でも生きてるから、うんうん、つながると信じてるし、まあ別にねその外人さんと喋って飲んだり友達になったりみたいなことは竹温泉でも全然起きてるから、まあ、全然なんかつながってるっちゃつながってるよねと思っております。なので目標とはちょっとまだあんまりありませんみたいな感じですね。なるほどね、
いいですねそれも。
いいんですかね、まあ、こういう生き方も全然ありなんじゃないかなって思うよね、うんうんうん、
という感じでした。
はい、これでもうなんか閉まったんですかね。
なんかまあ一応過去からね、あ今何してんのっていう話から、過去何してたんですかっていう話をして、うん、大学の話、歴史の話、うん、留学の話、就職の話をして、なんか入っ小松入っちゃってちょっと大企業に入ったけど英語もつは使えてくるなんか全然違うなみたいなのに思って苦悩してやめようかな、うん、でもやめて何したいんだろうみたいなところでクソ悩んで、えいやっていう決めてまあ何の縁か知らないけどボンテッドリーでだよね。で
そうね、うん、
そう地域おこし協力隊に入りで良かったなっていう感じ。やりたいこと分かんなかったけどやりたいことっぽいことに手出しまくってたらやりたいことになってきたみたいな感じなのかな。
そうそうそうそう、うんうんうん、そんな感じ。もう気になること全部トライして分かったみたいな、う
ん、すごいねそれ。でもそれ多分な、うん、いろんな悩んでる人の参考になるはずだねそれは。
うんねえ、まあトライできる環境があればね、うんうん、一番いいと思うんだけど、でもまあねやっぱりなんかでも一番びっくりしたのはさ、なんか自分が一番得意なのはどうやらプロジェクトマネジメントっぽいってことだよねそこなんだみたいな、いろいろやった結果の気づき、ね、うん、だからねちょっとそういう仕事をした方がいいかもしれないね。まあデザインとかも面白いんだけど、うん、でやっぱね SNS とかもやってみて思ったけど、うん、なんか私マメじゃないから、
はいはい、
結構ねインスタとかあんま自信ないんだよねこれから仕事でやんなきゃいけないんだけど、まあ面白いんだけどね、うん、なんかそれよりはねなんかこうやっぱり、まあ、チームだったりとか、うん、何かプロジェクトがあってそれを、まあ、どうやってうまく回していくかみたいな、うんまあ、もちろん企画も好きだけどね、アイデアなんか結構出すの得意っぽいから、うん、企画してそれをなんかやるっていうのが結構得意なんだなっていうのはね、うん、思ったけど、なかなかなんかでもそれ一本とかでねこうやっていけないのが地方のちょっと大変なとこだよ ね, ね、うん、専門職みたいなやっぱ転職の仕方難しいから意外に。でもね独立してプロジェクトマネジメントやりますって言ってもなかなかやっぱり通じない現実があるし、うん、そう、まあ、そこのギャップはあるね確かに。その都会と地方で、うん、今まで当たり前に使ってた言語とか、うんうん、カタカナ的な用語とかやっぱりなんか前提知識が全然地元の人と違うから、うんうんうん、一つ一つなんかそのプロジェクトとは何みたいな、うん、そういうレベルのことを聞かれる可能性もあるし、 やっぱマーケティング講座やりますって言ってもマーケティングって何みたいな人も全然いるし、その辺のなんかその、言葉遣いとかは結構丁寧にやる必要はあったけどね。まあいろいろ発見がありました。でもとにかく
学んでますね。
学んでるね、本当に。学んでるよ。だってさ、あとまあそう、地方でなんで働いたら面白いかっていうところで、まあ東京でももちろんできるとは思うんだけど、やっぱりなんか地域ってそのいろんな個人事業主とか会社で成り立ってるから、本当になんか普通に地元の人と話すだけで、まあ社長だったりとかさ、代表だったりとかするわけじゃん。やっぱなんかそういう、もちろん東京の会社と規模とかそのなんかレベルとかは少し違うかもしれないけど、やっぱりなんかそういう人たちと普通に話せるっていうのも結構面白いなって、最初はもう今普通になっちゃったけど、やっぱりなんかそういう人たちと話しながら何か作り上げられるっていうのは結構面白いなって思ったね。
なるほどな。
みんなやっぱりなんか意見とかね、その考え方みたいなのがいろいろあるから、なるほどなみたいな、やっぱ勉強になるしね。あ、自分はこのタイプだなとか、なんかね、自分で事業やりたいとかってあるんだったら、やっぱりそういういろんな経営者、環境で、
そういう人と話せる環境は大事かもね。
そう話したりするのはやっぱり面白いと思うよね。でやっぱ距離感が近いからさ、都会より、何よりもやっぱ会いたい人に結構すぐに会いに行けるし、なんかこの人気になるんですよね、あ、知り合いだよみたいな、この紹介するよみたいな、マジっすか、みたいな、もうそういうレベル感で全てがつながっていくから、それがやっぱ楽しいよね。私はなんかその人との距離が近い方が結構好きなタイプ、だからなんかどんどんつながって、まあ時々ね、つながりすぎてワオみたいな時もあるけどちょっと弊害みたいな時もあるけど、まあ、基本的にはやっぱりなんかこうつながっていくのが面白いし、いろんな人とねすぐにお話できる、しかもなんか共通の話題が地域っていうものがあるから、結構ね話も弾みやすいっていうところで、やっぱり本気でやると結構面白かったなっていう。
なるほど、求む地方人材ですね。
そしたら、求む地方人材、
東京にいる地方人材。
あ、そうね、なんか本当に興味がある人はぜひ飛び込んでみてほしいなっては。だからね、その前ちらっと言ったけど、その、まあ、ICU と似たような大学として AIU と APU っていう、秋田と大分にある大学がそれぞれ、まあ、国際系で留学とかマストだったり、まあ、かなり英語教育やっててリベラル派みたいな大学があるけど、なんかその秋田と大分に作ったっていうのは最初全く受験生の時理解できなかったけど、今考えるとなんかすごいなと思ってて、まあ、結構そういうリベラル系人材みたいな人って、まあ、結構オールマイティーな、なんだろうな、動きとか考え方ができる人がやっぱり育ちやすい、専門のことずっと学んでるよりは、だからやっぱり柔軟だし、なんかね、実際その秋田とか大分で地元に残って起業したりとか、議員になろうとしてたりとか、あとはそのまあ離れていても、その例えば別府温泉のための PR のなんかこう動画作ったり、なんかプロジェクトやったりっていう動きが本当にあって、だからそういうところがなんか本当にあ、マッチしてるんだなっていうのをすごい、その大学を見てて感じて、
リベラル思考と、まあ、リベラル思考とそう地方っていうことね。
リベラル思考ね、リベラル思考ってまとめていいのかな、多分まあでもそういうことだと思うんだけど、
リベラルアーツ的思考か、
まあ、なんかそういうリベラルアーツかな、そうだね、リベラルアーツみたいな、まあ、多様性重視だったりとか、本当になんか、柔軟な人材、まあ、もちろんそういう大学に限らず結構柔軟な思考とか動きができる人っていうのはすごい地方とマッチしやすいと思うから、なんかまあ ICU はね、その点東京にあるから、なかなかちょっと地方に行く人が少なくて、ちょっとまあ個人的には残念。でもその前面白かったのが、まあ、卒業生用のなんかこうさ、同窓会方針みたいなのあるんだけど、まあ、結構おしゃれなんだけど、なんかそこに、まあ、Think Globally, Act Locally っていう特集が何回か組まれてて、その実際私この言葉モットーなのね、実はその地方で働く上で、もう私は常にそれなの、もう考え方はグローバルでも行動はローカルみたいな、 のはもう全然ぶらさないようにしてて、だから絶対地方のなんかその地域の人の考え方に染まるっていうことはしないし、常にその自分で外の情報とか、まあ、東京にもコロナ前しょっちゅう行ってたし、まあ、海外のニュースとかもめっちゃ見るし、動きとかをなんか取り入れて、なんかもちろん全てがそのまま直結するわけじゃないけど、でもなんかこう取っかかり的になんかこうつなげられるところって実は結構いっぱいあるから、まあ、その外の視点を忘れないみたいな意味と、まあ、常にグローバルに考えるみたいなところで、まあ、結構そういう特集組んだりもしてたからね、実際。だからやっぱり、まあ、そういうマッチの仕方って結構あるのかなっていう。
なるほどね。っていうかいいね。
なんで面白いですよ。もうそれトイレに貼ってあるから
。マジか。いやめっちゃいい言葉な。
貼ってるよもう。いや最高でしょ、うん、もうそれモットーだよ。でも本当になんかね、まあ海外に行っても一緒だと思う。でもなんか結局 うん、そのジャイカの青年海外協力隊に行くか、地域おこし協力隊に行くかみたいな迷ったけど、まあ、別にジャイカで海外に行ってても一緒だと思う。うん、活動するフィールドがやっぱりある程度ね、地域っていうところになってる限りは通用するかなって。
いや学びにありますね。
マジっすか、うん、そんなに。そう、まあ、そう、協力隊時代に何やってたかはですね、一応ノートにまとめてありますので、ぜひご覧くださいみたいな。
めっちゃいいノートだよね、あれ。うん、すごい、素晴らしい、素晴らしい。
結構頑張ってまとめたよね。そこにもね、自分の、なんていうの、プロフィールっていうか、アカウント名みたいな、うん、に、シンクグローバリー、アクトローカリー入ってますので。マルちゃん、シンクグローバリー、アクトローカリーで入れれば多分出ると思われます。要
フォローですよ、皆さん。
いや、ごめん、あんまり更新してないからフォローしなくていいんだけど。まあ、ご興味があれば、
ね。近況報告代わりに、まあ、皆さん、前読んだらいいんじゃないかな。
うん、まあ、パッと読んでもちょっと意味が分かんないかもしれない
けど。結構写真満載で結構いいかもね、楽しい感じの。
そうね、死ぬほど写真あるからね、うん、3年間の活動の。まあ楽しかったね、うん、本当に振り返れば、うん、いろいろあったけどね、うん、まあいろいろあったけど、最終的になんかこの人のために頑張るとか、うん、なんかこれを実現するんだみたいな目標があったから、うん、なんか頑張れたし、すごく糧になったなと。やりきることが大事、うん、プロジェクトはもう失敗してもみたいな、はいはい、とにかくねチャレンジしまくった3年間でした、うん。
ありがとうございます。
いいえ、そんなことしてたよみんな。
まあ元気にやってますね。
はい、元気です。東京には行きたいけど元気です。海外にも行きたいけど元気です。
まあこんな感じですかね。
はい、しまったのかな。なんか最後にいろいろ付け足しちゃった。超いい、すいません、
話出たな、
うん、本当ですか。でどこが良かったの今日の話で。
まあなんていうかな、まあね、言ったけど2回目の収録なので、ミスにより分かってることも多かったけど、うん、まあ、やっぱりその地方人材の話とか俺結構好きだし、あとまあ飛び込むしかないっつって言って飛び込んで、もう報道ベースでやってくところの話とかも好きだし、あだたら山が好きっていうのも好きだし、うん、で最後のね、最後これだね、台本とかそういうのねない話がポンポン出てきたけど超良かったね。山登りから川下りのやつとか。
そうだね、そう言わなかったね前ね、忘れてたわ。ピング
ローバルアクトローカルの話もいいしね、プロジェクトはやりきることがね、うん、大事とかね。
本当に最後に言ったやつだけど ね、
ね、という感じでノートをぜひ、ね、はい、彼女のノートをご覧ください。うん、
ね、まあいろいろやってるので、うん、インスタ、ツイッター
という感じで
見てください。
じゃあテカリチャンネル2回目終了します。
はい。はい、ありがとうございました。バイバイ。あっさり。バイバイ。